おはようございます。2024年4月10日水曜日、佐々木優です。水曜回帰ファイル始めていきたいと思います。今日はというか、月曜日から京都の方に来てまして、開発合宿と称してなんか仕事とかなんか事業開発のことをやってますが、まあ合宿というとなんか誰かと一緒に泊まってる感じが出ると思うんですけど、そうじゃないですね。一人で孤独に、まあ孤独じゃないか、一人で京都まで来て宿を取って泊まってるわけですけども、オフサイトってことですね。普段いつも働いている西荻窪を離れてオフサイトでなんかいろいろやるっていうことをしています。今は時間は7時になったぐらいのとこで、ここはなんだっけ、川の近く、鴨川じゃなくてですね、なんかちっちゃい川があるんですけど、鴨川の隣のそこを歩いてます。で、五条の大きい通りがあるんで車の音もしてくるんじゃないかと思うんですけども、部屋の壁が薄いので、遊郭を改造して作ったゲストハウスなんで壁が薄いので、部屋でボソボソ撮ってるとうるさいかなと思って、外にですね、朝ごはんを買いがてら出かけています。近くにフレスコっていう24時間で空いているスーパーがあるんで、そこに来ようと思ったんですけど、あ、やっぱり1本出ると車の音が大きいですね。別に腹が減ってるわけでもないんですが、なんかヨーグルトみたいな、果物みたいなさっぱりしたのは食いたくて、はい、野菜のコーナーですね。いちごがね、高いですね。980円。ちっちゃいパックでも698円。一人分のね、果物食いたいんで、こういうんじゃないんですよね。あと、リンゴとかね。今のシーズンのリンゴが一番美味しくないんですよね。もう取れてから半年ぐらい経ってる。はい、で、例えばスーパーで録音といえば、あよはたさんじゃないや、冷凍庫マンが、まあ同じか、同じじゃないですが、以前確かスーパーの冷凍食品コーナーからやってましたけど、はい、この辺お肉とか、加工肉のコーナー、魚、違う、そういうんじゃない。なんかあんまり来たけども食べたいものがない。どこだ。あ、あったあった。ヨーグルトとか牛乳とか乳製品の加工品のコーナー。どうしようかな。そんな来てみたら食べたくもないっていう、飲むヨーグルトぐらいにしとくか。やっぱりリンゴぐらい食べたいな。 美味しくない季節高いんだよな、1個300円だったらカットフルーツにしとくか。あとあれか、ドリップコーヒーのパックぐらい、コーヒーぐらい入れるか。そう、泊まってる宿がですね、素泊まりというかね、ゲストハウスなんか素泊まりなんですけども、みんなで使える共通のキッチンとコワーキングスペースがあって、そこに冷蔵庫やら、あとお湯沸かしたりとかできるんで。なんかちょうどいいものがあればいい。パックのね、お茶とか、なんとかは、無料で使っていいんですけど、豆のやつは、自由には使えないみたいなんだよ。でも美味しいのなさそうだな。これだったらお茶でいいよ。
いらっしゃいませ。お支払い方法を、クレジットでお会計ですね。お支払い金額を確認し、クレジットカードを読ませてください。レシートをお受け取りください。ありがとうございました。
はい、というわけで買い物を終えて、また宿に戻るんですけど、その宿っていうのが、ハテナの近藤さんが経営されてるアンノウン京都っていうところなんですけど、泊まるのは2回目。泊数で言うと、もう5、6泊はしてるから、5。今日泊まれば6泊目みたいな感じで、だんだん使い慣れてきました。なんかこの辺、元は赤線地帯だったところを、この10年以内ぐらいに、いろんなこう、綺麗に改装されたりなんかされたりして、なんか安全で綺麗な場所になったっていうことらしくて、観光客とか、特に外国人の方なんかが、古い、リノベーションしたゲストハウスとかを利用したいってことなんか多いらしいんですね。京都に住んでる森内さんに昨日教わりました。なんかね、そのあたりのね、ことは、私がニュースレターでやってる、あるスターシーカーの日常ってやつにこうポツポツと書いてるんですけども、そう、この、なんだろうね、この水曜回帰ファイルって何なのかっていう、あれなんですけど、なんか週に1回の、定点観測か、自分のどうしてるかみたいな、いろいろありますね。ニュースに関心があっていっぱい読んでる時もあれば、なんか他のことしてて全然目に入らない時もあればみたいな、自分のこう忙しさの、あるいはインプットしてるかアウトプットしてるかのモードのバロメーターみたいになってますけど、まあそれで言うと今週はオフサイズだから、あんまりなんかニュース見てインプットしてるみたいなこともないですね。そういえば、京都に来る前に読みかけの本片付けてしまおうと思って、週末に7帝柔道記2っていう本を読んだんですけど、これ小説で、増田俊成さんという作家、長年書き継いでいる柔道シリーズの最新小説なんですけど、これがね、めちゃくちゃ面白かったですね。よく僕、物事の褒める例えで、泣いたとか泣けるとかっていうのを、まあ使わないっていうか、もう使ったことないと思いますね。メディアヌップ何百話やっても使ったことないと思うんですけど、実際に本当に泣いた作品に対しては使っていいと思うんですけど、7帝柔道記は泣きましたね。あれ何かっていうと、ね、7帝柔道っていう、7つの旧帝国大学、あるいは東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、九州大学とか、 その帝国大学ですね、宮廷。その大学の中だけで行われている七定柔道っていうオリジナルのルールがあるんですね。これは15人対15人の団体戦で、で、寝技中心ですね。よく知られているオリンピックなんかでやられている柔道っていうのは、立ち技中心の行動感柔道っていう、流れを組んだ柔道なのに対して、その、柔道じゃなくて柔術、海外だと自由術とかなんか言うみたいですけど、レスリングじゃないな、寝技中心のね、この行動感柔道になる前のオリジナルのこう柔道があるんですよね。それ、今ではグレイシー柔術とかって言って、ブラジルでそのやり方っていうか、柔術のスタイルが生きながらやってて、それをヒクソン・グレイシーなんかが再び日本に持ち込んで話題になったりしたんで、それで知ってる人、僕なんかもそれで知ったんですけど、それで知った人多いと思うんですけども、その柔術のスタイルでやる、大学内でやる7対7の、7対7じゃないな、15対15の団体戦なんですよね。で、しかもこれ15回戦で終わるんじゃなくて、勝ち抜きなんですよね。一回勝ったら次の人はまた戦うっていう風なやつなんですよ。だから、どんなに強い選手がいても、やっぱり連続で戦うと疲弊するんで、二人三人当てていって、そこでまた引き分けたり勝ち返したりみたいな、なんかそういうのが発生するんですよ。なもんで、なんていうかな、柔道とか格闘技基本個人戦だと思うんですけども、みんなで、だから徹底的に努力するっていうかね、もう理不尽なぐらい努力する。本当理不尽ですよね。こう、理不尽な、もう、鍛え方をするっていう柔道を、もう大学3、4年間続けてやる。その部活の物語なんですけどもね、もう何がすごいってね、これ実話なんですよね、増田さんの、著者の。なので、まあ、その実在する北海道大学のチームがもう6年連続最下位だと。もう弱くて弱くて全然勝てないと。で、普通漫画だったら、漫画っていうかまあ、フィクションだったら、なんか期待の新1年生が入ってきてとか、なんか何かによってぐんぐんとチームが強くなって、もう爽快に勝っていくみたいなことあると思うんですけども。もうね、まあ勝てないの。もう、全然読んでも、これ長い話なんですけども、まあ、7定柔道記2っていうことか、まあ2だから、1もあるんですけど、まあね、勝てないんですよね。もう全然勝てない。で、しかも文章も長いから、まるでその勝てない暗い青春に読んでる側も突き合わされてるようなね、もう重苦しい話なんですけどもね、なんとこれ予想もしなかったような結末で終わるんですね。これ普通の物語だったら絶対採用しないような。まあでも、事実、こうリアリティのある、実話だからこそ、そういう結末になるようなね、結末になるんですけどね。その展開が全然読めなくて面白かったって。読めなかったから最後まで夢中になったし。いや、勝てなさ。でもね、最後にね、なんかちょっとした希望があってね。いや、それ泣けましたね。で、時期としては、昭和の終わりなんで、1989年とか、88年あたりの話で、そのあたりのね、なんとか、今ではありえないとか、もしかしたら今でもあんのかもしれないけど、その理不尽な努力とね、なんかこう、泥臭い青春ストーリーにね、コロッとやられてしまいましたね。主人公と、あと、辰沢っていう部長がいるんですけど、その二人のね、やりとり。まあ、とか言ってる間に、もう宿に着いちゃったんで、今日はこの辺りで。なんかよくわかんない回だったんですけども、これでも何だろうか、10分くらいあんのかな。また来週お会いしましょう。それでは。
もう返事も書きたくない。携帯の充電も く今日一日を部屋掃除誰にも会いたくない切羽詰まって午後の資料も準備不足教わったばかりの名前も忘れる今夜すぐに布団に潜ろう夢も見たくないカレードの底に沈む夜僕らは誰